ピノピノハッピーの始まりました。こちらは日常、仕事、最近の気になる話題について夫婦や一人で話したり、たまにゲストを招いてお話ししたりするチャンネルです。 YouTube、 各種ポッドキャストアプリ、スタンド FM で配信中です。はい、ということで毎回ご好評いただいているゲストを招いての対談企画、今回もやっていきたいと思います。ぜひ最後まで聞いていってくださいね。 Don't miss it!はい、ということで本日のゲストは、さあやちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではまずはじめにさあやちゃんの簡単なプロフィールを、私の方からご紹介したいと思います。塩谷さあやさん、兵庫県出身で、東京都在住の方です。京都の美大のデザイン学科卒業をしている、クリエイターさんでございます。で、絵を描く画家さんでもありますが、グラフィックデザイナーだった経験を生かして、ウェブデザインはもちろん、商業用のイラストや、バナー画像、 YouTube サムネイル画像制作など、デザイナー、イラストレーターとしても、幅広く、活躍中でございます。で、現在は最近ですと引き寄せアイテムクリエイターのエレンちゃんとの、コラボ作品引き寄せノートの、イラストデザインを担当されています。で、もうすぐこちらのノートも完売間近というですね、人気アイテムでございます。で、目に見えないものを、カラフルに描くのを、得意とされ、鮮やかでこう素晴らしいエネルギーを感じる作品をですね、多く生み出している今ピノがおすすめしたい、クリエイターさんでございます。ということで今日はさあやちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はさあやちゃんのさあやずヒストリープラス、やっぱさあやちゃんといえば絵ですから、絵をね、ちょっとさあやちゃんの絵がどんな風に変化していったのか、どんなものに影響されてきたかっていうのをちょっとこう詳しくね、いろいろ聞いてみたいなと思いますので、はいはい、で、事前にさあやちゃんにアンケートを協力してもらったと答えてもらったんだけど、これまたまたさあやちゃん面白いなっていう人生を歩んでるなっていう。
ですね。
もうね、これ多分 1,2 時間必要なんじゃないのって思っちゃったんだけど、これまあ今日はだからちょっと端折りながらね、いろいろ聞いていきたいなと思うんだけど、はい、実はさあやちゃんは実家が神社っていうところで、
はい、母方が神社家系で、私が知る限りでは、曽祖父がもうそうでしたね。神主さんですね。
じゃあ代々と受け継がれている。
はい、そうですね。
すごいね。で、日々結構ノリトとかも聞こえてくる、そういう。
はい、もうもうなんかお母さんと同時ぐらいに多分かしこみも魔王すって言ってたらしいです。
すごいね。もう毎日聞いちゃってるから、もうインプットされたわけね、はい、ちっちゃい頃から。
そうですね、そうですね。
なるほどね。やっぱ神社だからすごくこうお家が広くて、でそのアンケートにも書かれてあったんだけど、はい、いつも結構段ボールで家を作ったり、はい、ダイナミックな工作してたっていうんだけど、
そうなんか神社関係のものが入ってて、うん、でももう使わなくなった段ボールっていうのがいつもいっぱいあったんですね。でそれでお家を作ったり、遊具を作ったり、ダイナミックな遊びをいつもさせてもらってましたね。
なんか他にもなんかこうお家が神社がこの風船をなんかなんかイベントで風船いっぱい使うから、は
い、七五三のシーズンになると風船をね、子供たちに渡すんですけど、ストックをいっぱい作っておかないといけないので、カラフルな風船がもう部屋中に溢れててい
いね。
そんな中で遊ばせてもらってましたね。
いいね。お家が大きいから、こう何でも、はい、その時はまだ兄弟もいなくて、その時はまだ一人だったから、はい、もう自由に、
はい、そうですね。
なるほど
ね。本当に、でそのもう、母の実家だったので、うん、その母も余裕を持った子育て、時間に余裕を持った子育てができたらしくて、これも良かったなと思います。これは母親本人から聞きました。
あ、なるほどね。
はい、なんか例えば、どこかに、 例えばスーパーに一緒に行くのも、
うん、
あの片道2時間ぐらいかかるんですって、
うん、
それは私が途中で草花を見たり虫を観察したりとかって。でもそれが例えばそ、まあね、今もう私がそうなんです、ワンオペ育児なんですけど、
うんうんうん、
そんなことしてられなくってもうちゃっちゃってこう行って帰ってくるみたいな感じだったんですけど、でもうちの母親はあのそうする必要がなかったので、
うん、
なんぼでも私がこう観察したいものをさせてくれてたらしく、うん、それのおかげであんたは絵が上手くなったんやって、うん、
あ、なるほどね。でも感性の部分ではそれはすごくもしかしたら影響はもらってるかも、ね、はい、その感性は、ま
そうかもしれないですね。
なるほどね。
観察力はそこで養われてもらったのかなって、ね、はい、
でさらに絵の部分で言うと、そのお母さんとおばあちゃん、あ、そうか、お母さんとおばあちゃんでは逆に絵だけじゃなくて、はい、そのこう難しい折り紙とか、要はハサミを上手に扱えたりって、はい、すごく器用だったっていうのも、
あ、はい、それもね、書いてあった。あの、
ね、
後になって聞いたんですけど、
うん、
あの 2歳ぐらいでもう絶対にこんな、うん、あの難しい折り紙無理だろうって、
うん、
一回こうもうさーちゃん無理よってそんな絶対できないできないって止めようと思ったけど、うん、試しに一回、うん、まあ自由にさせてみるかっていうんで、うん、横であの折ってたらしいんです、そこは。でそれを見よう見まねで私がついていきながら折るっていう感じです。最後まで折り上げたらしくて、あ、その子供の可能性ストップさせなくてよかったって未だに言われるんですよね、祖母からは。
すごいな、やっぱちっちゃい頃のそのベースの部分がすごく実は今のさやちゃんのその自由な感性の部分にこう大きなきっかけを与えてくれてるんだろうね、
かもしれないですね。
でさらにさらに言うと、その 4,5 歳ぐらいで描いた拝殿、拝殿っていうのはあれね、拝むとこだよね。
あ、人がこう、あの神社のお社ですね。
あ、そこの絵を描いてもらったら、はい、もうさやちゃんがもう大人より全然うまかった、はい、その時に本当にこの子は絵に才能があるって気づいたみたいな。
うちの母親団なんですけど、大人が描くよりうまいって思ってくれたらしくて、うん、そこで、あ、この子は絵の才能があるかもしれない。うちの母親はその何か一芸に秀でてほしいってずっと思ってくれてたので、もう早くからそうやって、あ、絵の才能があるかもしれないと思っていてくれたらしく、なのでその母親から一回も勉強しなさいって言われたことがないんですよ。うちの弟と妹が勉強しなさいって言われてるのを見て気づいたんですよね。あれ、私言われたことないって。
なるほどね、
うん、うちの、ね、弟も妹も自分の得意分野があるにはあったんですけど、
うん、
あのそんなにちっちゃい頃からはまだそれが発見できていなかったみたいで、なので、まあ、勉強してくださいみたいな。
でもさやちゃんに関してはもうちっちゃい頃のさやちゃんの絵を見て、はい、あ、この子は絶対絵が上手だから、はい、もうその絵をもっと輝かせてあげようみたいな、もうそっちだけに時間を使わせてあげようみたいな。
はい、そうですね。
なるほどね。で、なんかこうお母さんだけじゃなくて、まあ、おばあちゃんもそうだったと思うし、そのおじいちゃんもなんかそのやっぱ自分の夢をこう諦めて、はい、まあ、神社に突入、あの神社をねこう守っていったから、はい、まあ、さやちゃんに対しては、はい、何でも好きなことをさせてくれたっていうふうに、はい、あのアンケートに答えてくれてるんだけど、おじいちゃんって夢何だったかとか聞いたことあるの？
あ、本当に。確か脚本家だったと思
います。なるほどね。
でもなんかこう芸術関係で、はい、でもうちの祖父は、1歳までしか生きられないって言われてたんですね、
うん、
でも、まあ、亡くなったの60何歳とかだったんですけど、
うん、
でもそれでも、体がなので体が弱かったんですね。
あ、なるほどね。
でそれでも自分 の夢を叶えたくて働きながら頑張ってたんですけど、うん、やっぱり体を壊しちゃって、でまあ、諦めて自分の家の神社を継ぐっていう決断をしたので。
なるほどね。
なのでうちの母親も何でも好きなものをさせてもらったらしく、本当に いろんな習い事をたくさんしてたらしいんですね、子供の頃から。
お母さんは？
はい、本当に絵習ったり、ピアノ習ったりとか、もう声優の専門学校に行ったり、美大を目指すとか。
そうなんだ。
編み物とか、いろんなことをさせてもらったから、何がしたいのか結局わからなかった。
なるほどね。やりすぎちゃったみたいな。
やりすぎちゃって、なので我が子には何か一個だけにさせてやろうって、一個だけ何か見つけたらもうとにかくそれだけ集中させて伸ばしてやろうっていうふうに思ってたらしいです。
なるほどね。でも ある意味そのおじいちゃんもお母さんもやっぱ芸術関係のそういう、こう好きっていうのはやっぱあるんだ、ベースとして。おじいちゃんも、
そうですね、
そういう意味ではさあやちゃんもそれをある意味本当に自然に受け継いでて、でさらにさあやちゃんは絵がこう得意っていうのがもうお母さん分かったから、はい、自分の時とは違うよくて、もうそこだけに特化して伸ばしていこうみたいな、
はい、
は
い、そういうふうに思ってくれてたみたいですね。で、その祖父がそういった経緯があったので、もう親戚も私がこの絵の道に行くっていうことに反対する人はもう誰もいなくて、本当に恵まれた環境で、高校生の時に初めて友達が家に反対、美大に行きたいって言ったら反対されたっていうのを聞いてびっくりしました。反対されるんだって、
なるほど、
自分は恵まれてるんだって気づきましたね。
なんかだからよくちっちゃい頃にさ、その自己肯定感みたいなのってこう養うのってやっぱちっちゃい頃は結構ベースになったりすると思うんだけど、さやちゃんはすごくその自己肯定感とか自分がなんか OK、 自分はいい、素晴らしいっていうところを本当にご家族がみんながそれをこう何だろう、築き上げてくれてるっていうか、
はい、
それはすごく大きいかもしれないね。でこっからさね、こんなこう充実してたのにもかかわらず、学生時代になった瞬間に、はいはい、すごく意外な展開だなと思ったのが、はい、で幼稚園とか、まあ、小学校中学校っていうのは実はすごくさやちゃんはあんま楽しくないっていうか、もうむしろ嫌いだったっていうね。
多分自由にできないのが嫌だったんでしょうね。
ああ、なるほどね。
うん、そうですね。
そっか。
やっぱり人間関係もしんどい部分はありましたね。なんかその、女子は悪口言ったりとか、グループ言ったりみたいなのあるじゃないですか。ああいうのにちょっと耐えられなかったっていうのはありましたね。
なるほどね。でそれこそだから中学校1年生の時から実は1学期までは行ったけど、はい、そこからこう不登校にな
った
っていうことね。はい、ああ、じゃあそこからでも高校からは単位制の、
はい、
田伏の高校に進学して、そこで自分と同じような不登校の子だったり、
は
い、いろいろな事情を抱えた子たちが多くいて、はい、そこで初めてたくさん友達もできて、本当にそこで初めて学校も楽しいと思えたっていう風に。
はい、そうですね。なんか自分とこう同じような思いをしてる子たちがこんなにたくさんいるんだと知って、うん、あ、自分は一人じゃなかったんだっていうことを知って、うん、気持ちが楽になっていったっていう感じですね。
なるほどね。その学生時代、学生時代でちなみに小学校、まあ、中学校、特に中学校ね、その不登校の時っていうのは逆に、なんていうのかな、学校以外のなんか居場所みたいなのはあったの？なんか自分の中で。
あ、なかったですね。もうずっと家の中にいました。ずっと家の中にで絵描いてました。
あ、そこでやっぱ絵が出てくるわけね。なるほど。
そうですね。
それはじゃあある意味自分を癒すっていうか、自分のね、心をこうちょっとこう何ていうのか保つためにも、こうある意味無意識に絵描いてた感じだったのかな。
はい、そうですね。もうなんか自分には絵しかないってその時思ってましたね。
じゃあもう中学からもうある意味こう自分は絵描きになるっていうか、もう明確、夢は明確だったの、その学生時代
から。あ、そうですね。もう小学校1年生の時から画家になりたいって言ってました。
なるほど。そっかそっか。じゃあもうほんとちっちゃい頃からもう夢は明確だったわけね。
そうですね。で中学生の時に読んだ漫画とか、
うんうん、
見た絵とかにこう感動して、で、ああ、なん て素晴らしいんだと思って、自分もこうやって人々に感動を与えられる仕事がしたい、絵でそういったことがしたいって思ったのが中学生の時でしたね。
うーん、なるほどね。じゃあ、まあ、そういう引きこもりっていう辛い経験もしてるけれども、逆に言えば自分の夢はすごく明確になって、こうやりたいことっていうのもある意味明確になってる、それがその学生時代だったってところで、で高校生になると17歳から毎年展覧会にも出展するようになったっていうふうに書いてあるんだけど、これなんかきっかけあるの？
あ、これはあの美術部に入ったことで、
あ
のその地域で行っているあの高校の、
うんうん、
美術部の企画
です
ね。自分の高校だけじゃなくて、その地域何校か、結構な数なんですけど、
うんうん、
何校かが集まって、美術部が集まって、開催する展覧会があって、それに出したことがきっかけで、あ、展覧会ですごく楽しいなって、で毎年それにも出したりとか、市の公募展とかにも応募したりとかするようになって、でまた他にもギャラリーさんが主催の企画展に出したりとかっていうことを毎年毎年必ず絶対に1年に1回は展示しようっていうふうに決めて、
毎
年出展していました、
うん。素晴らしい。それはそれはなかなかやろうと思って、ね、そうやり続けるってやっぱ難しいことだから、それをこう自分との約束を守り続けてるっていうのはやっぱすご素晴らしいね、これはやっぱり。
ありがとうございます。
ね、でその後こう美大のデザイン学科に進学して、で、
はい、
まあ、方向性、自分の方向性を決めるときに、
はい、
こう色、実は小学校の時に色覚異常者
という
ふうに、これ要は何、色をちゃんと、
そうなんです、あのちゃんと識別、うん、個人差はあるんですけれど、
うんうん、
あの人が 見えている色と違った色が見えてしまうっていう先天的なものなんですけど、
なるほどなるほど、
はい、これは別に男性10人に1人で、うんうん、女性だと500人に1人って言われてます。
あ、じゃあ女性の方が、まあ、少ないんだ。
そうなんです、少ないみたいですね。
で大学にすると、相談した時に、まあ、別に生活の支障はないけれども、
はい、
まあ、その仕事をする、絵描きというかそのデザイナーとしての仕事をする時に、それは結構大変だよって言われてしまった感じ、は
い、その、まあ、その仕事内容にもよるんでしょうけど、例えば、うん、あの地図を作るバイトに応募した時、やっぱり落とされちゃいましたね。その最初の面接の時に受けた試験で、これは何色ですかとか、この何色の、ものを、選んでいってくださいって言われた時に間違えちゃったんですね、
うんうんうんうん、
でそれ 何色に見えてるんですかって言われて、あ、何色ですって言われて、あ、そうですかっていうふうに言われて、あ、私企画以上なのでって言ったら、あ、ちょっとそういった方はみたいな感じで言われて、
なるほど、
ね、ことはありますね。
ああ、なるほどね。これがまさになんかこう、その正しい色を覚えなきゃいけない、仕事する上で正しい色を覚えなきゃいけないっていうのは、はい、ある意味こう個性をね、なんか殺されたような、はい、こう感じが自分はしてしまって、そういうデザイナーっていうところよりかはやっぱり子どもの頃からだったこう画家の方にやっぱり目指そうっていうふうに、そこで改めて、
はい、そうですね、やっぱりその就職のことをやっぱ考えてデザイン学科には入ったんですけれど、うんうん、もちろんそのデザインすることにもすごく興味があって勉強したいっていう思いもあってはあったんですけど、就職のことを考えて、
うんうん、
デザイン学科に入ったんですけど、
うんうんうんうん、
そこで、
うん、
割とあっさりと本当に嫌だったんでしょうね、うん、この個性を消されるのが
学生時代もそうだけど、こう自由じゃなく個性を殺される。
あ、そうですね、確かに自由を奪われる
のが
嫌だ。
なるほどね。
もうあっさり諦めてデザイナーになるのは。
ああ、そっかそっかそっか。
絵画家を目指すようになりました。もうそれからも授業も、うん、絵画の方の授業をよく取ってましたね。
ああ、なるほどね。で実際でも社会人になってからは、まあ、そういう意味では就職はしないで、自分のその画家の創作活動をするために、はい、まあ、バイトを選ぶみたいな 形で、
はい、
まあ、どっちも働きながら自分の絵描きの創作活動もこう続けていくと、はい、でなんかね、これちょっと笑っちゃったんだけど、アンケートの時に26歳の時にそのなんかコンビニでこうバイトしてる時に、はい、もう怖いお兄さんにめっちゃクレームつけられてその時にもうクリエイティブで生きていこうって決めましたってこうアンケートに書いてあって、
そうなんですよね、
すごいセッティングだなと思って
そう、怖いお兄様がどうしてもアメリカンドッグが食べたかったらしいんですよでそのストックのフライヤーケースの中になってる状態で、うん、どうしても食べたかったらしいんで、あげてくれって言われて分かりました承知しました、少々お待ちくださいってね、コンビニだからマニュアル、もうボタンピッて押せば簡単にフライできるんですよ、
ね、
マニュアル通りにやって、
ね、
そのにそれで売って、もう本当に10分か20分後ぐらいにもう怒鳴り込んできて冷たいやないけ
そうか、兵庫、今度兵庫だっけ、地元の、
はい、
あ、京都か、
はい、関西、
あ、関西、じゃあもうめちゃめちゃかもう関西弁の怖い感じで、
あ、もう本当さ、もう芝居太郎芝居太郎みたいなな
んで私はこんなに怒られてんだろうみたいな、こう、
はい、もう本当に怖かったです。もう多分30分くらいずっと怒鳴られてましたね。それ私もなんて、はい、上がってないのか冷たいのかがわからないので、謝るしかないじゃないですかでも謝っても全然許してくれないんで、
うん、
怖くて
もうその最終的に行き着いた感情が、あ、クリエイティブで生きていこうみたいな、
はい、コンビニのバイトやめようって
面白いね、このきっかけの部分が
本当に絵を描くことだけをして私は生きていこうって、時間ドックなんか二度とあげたくないって思ったって
面白いね、人生のなんかこう決断ってどこでやってくるかわからないっていうね、まさになんか
本当そうですよね、今となって本当ありがとう、
お兄ちゃん、そうだね、お兄ちゃんありがとうだけど
もうぶち切れてくれてありがとうなんですけど、
ね、でもそこからまたいろいろ変化してって、まあこう、はい、翌年にはちょっとね、こう突然彼氏に振られちゃってこうドーンってさらになってる時に、その時、はい、やってたバイト先の社長さんが、
はい、
支援者にならないかっていう、こうわざわざ東京から、
はい、あ、はい、
関西の方に来てくれ
た、大阪でバイトしてたんですけれど、うん、突然振られるんですよね、本当に突然振られてでその振られた理由もちょっとよくわかんない理由だったんですね、
うんうんうんうん、
で、まあ振られ、でもほんでもううわーってどん底にいるときに社長から電話がかかってきて、なんだろうって思ったら上京してうちで正社員になって、毎日嫌というほど絵を描かないかって言われたんです。でも私はその時嬉しかったんですけど、正社員ならフルタイムで働くと、うんうんうんうん、本当に好きな絵を描く時間がなくなってしまうって思ったので、ちょっとうんって迷ってたら、じゃあ今から行くわって言われたんですよ今から新幹線乗って大阪に行くわ、
うん、
話そうって言われたんですね。
すごい説得されたんだね、これでね。
はい、で、もう、だからもうこう午前中とかに電話かかってきて、夕方にはもう来てくれて、でカフェで説得され
で実際その時は展覧会がやっぱなんか秋にはあったから、それが終わってから、はい、就職しますっていう感じで、
はい、そうですね、その、お声かけていただいた時が、夏とかだったんですけど、すぐにでも来てもらいたいっていう話だったんですけど、申し訳ないんですけど秋に展覧会控えてるので、ちょっと時間くださいっていう感じでしたね。
でも実際働き始めるとやっぱり自分の絵を描く時間は なかったっていう感じだったみたいな、
ね、そうですね、まあ、その毎日絵を描いてくれとは言われてもいましたけど、結局やっぱその業務内容はデザイナーだったので、やっぱりデザイナーさんってねすごい、うん、もう本当に ね帰ってこれないみたいな感じじゃないですか、
ね、
やっぱり私も本当に終電とかで結構
あ
帰ってきてたので、まあ、土日は休んではいましたけれど、
まあ、絵は描いてるけど自分が描きたい絵ではやっぱりないっていうところだったんだよね、はい、やっぱりね。
そうですね。そうですね。まあ、
で結局はそこも、ご結婚をその旦那さんの出会っ、はい、今の旦那さんで、まあ、出会って結婚して、でその翌年に、はい、辞めたのかな、これは。あ、2年後ぐらいに辞めたの、
そうですね、2年後ぐらいですね、辞めたのは。
ああ
結婚してから辞めたのは2年後ぐらいです。
ああなるほどね。じゃあ会社入社して2年後ぐらい、
はい、
その間に結婚して、
はい、
で2年後ぐらいに辞めるってこと
です。はい、そうです。トータルだから3年勤めました。
あ、3年、あ、なるほどね、はい、会社入社して3年目に、はい、やっぱいろいろ自分の絵を描きたいっていうやっぱ思いが強くなってきて、
はいはい、
そこで辞める。
そうですね、
なるほど、はい。でそこから実は今娘さんが2歳なんか、もうすぐにね、はい、今後ろでキャッキャッって声がもしかしたら聞こえるかもしれないんだけど娘ちゃんが、まあ、生まれたことをきっかけに、
はい、
さらに出産する入院中でも描いてたんだよね、絵をね。
あ、そうですね、ちょっとまあつわりがひどい時期もあったりとか、後期ちょっと体調が悪かったりとかは ありはしたんですけど、まあ、それでもその、うん、あのイベントに出たりとかもして、ライブペイント、うん、お腹大きいのにライブペイントしたりとかして
ね、え
出ましたね。
でもそこでやっぱり初めてその退職してからそのアートイベントとかそう出ることによって、はい、自分の絵で初めてこう黒字を出すことができたっていうのは、はい、すごくこれ大きな自信に。
あ、そうですね、やっぱり、ね、そのやっぱり正社員として働くことってやっぱり安定するので、そういった安心感を3年間味わってしまったので、やっぱり、どうしようどうしようって思ってたんですね、辞めるまで。なかなか決断できずにいたんですけれど、いざ辞めたらもう腹くくって頑張るしかないって思って、なんかこう自分の中でこう意識が切り替わったというか。
なるほど。
今まではそのバイトしながら活動とかだったので、うん、まあ、そっちで収入はあるから、バイトの方で収入はあるから、うんうん、絵の方で稼げなくても大丈夫だみたいな気持ちが絶対やっぱどっかにあったと思うんですよ、以前は。じゃなくて、もうあの会社も辞めてしまって、結婚はしてるけれども主人からあの条件付きだったので、
うんうん、
会社を辞めてから、うん、半年間期間をあげるから、その間に絵で収入を得る、もしくは、お互い子供が早く欲しいと思ってたので、うん、子供が、できなかったら半年後に、うん、あの再就職してねって言われていたので、
じゃあその半年間うおーみたいな
そうですね
でもそれが良かったのかもしれないね、なんか、
はいはい、
旦那さんのある意味おかげかもしれないね、それは。
あ、そうですね、確かにそういった条件をつけてくれたので、
ね、
もうやるしかないっていう感じですか ね、 ね。
でさらに、まあ、出産してから特にね、やっぱり子育てしながら絵を描くっていうのもすごく大変だと思うし、実際そのやっぱ体調不良も実際出産してからは、
はい、
あの体調不良もあんまりこうずっと続いてしまっていたっていうことだったんだけれども、
はいはい、
ここであの、まあ、私とさやちゃんのその共通の、共通点っていうのが、はい、他のね、あのゲストの子たち形と同じなんだけど、あの YouTuber、指名発見アドバイザーゆれちゃんの、オンラインサロンのまあ、つながりというところなんだけど、さやちゃんも要は出産、
はい、
してぐらいからこのゆれちゃんの存在を知った、
はい、そうですね、あのもう本当に出産後あの体調がずっと悪くてすごい塞ぎ込んでた時に YouTube で発見して、うん、であすごい、なんかそのスピリチュアルはすごく自分の中でこう 小さい時から自然にあったものなんですね。
あ、そうだね、神社のあれだからなんかそうだよね。
そうなんです。あの不思議な相談とかされるんですよね。あの親戚にとか自分に不幸な出来事ばっかり起きるんだけど、うん、どうしたらいいかなとか、
うん、なるほど。
彼氏があの自称陰陽師で、うん、神様を私につけてくれたらしいんだけど本当かななんかちょっと神社の子っていうだけで、
ね、
なんか霊感があるって勝手にちょっとなんか思われたりするんですよ。私ないんです、何も見えないなんかあのちょいちょいなんか不思議なそんな相談を持ちかけられたりとか、
うんうんうんうん、
あと私の母親がそういったのすごい好きで、あのスピリチュアル的なことのお勉強もしてたりとかして、あのそういったちょっと不思議な話っていうのを、うんうん、さんよく話してくれてて、それを聞くのがすごく好きだったので、すごい自然にあったものなんですけれど、でもそれがだんだん成長していくと、うん、学校でそういったことを友達に話すとちょっとおかしな顔をされるんですね、
う
ん、
あ、はいはいはい、
それっていうふうに、何なのそれっていうふうに言われて、あ、これって人に言っちゃダメなことなんだって思っちゃったんです、10代の時に、
うんうんうんうん、
そこから封印してたんですけど、
うん、
そのゆりえさんの YouTube を見た時に、今まで YouTube をそんなに見る方じゃなかったので、
なるほど、
でネットでもそういったスピリチュアル的なことを検索したりとかもあんまりしなかったんですね。なのに、ゆりえさんの YouTube を見て、こんなことをYouTube でこんな風に話す人がいるんだって衝撃を受けて、でその面白くて YouTube、うん、そのゆりえさんの過去の動画を見あさって、うん、ですごいゆりえさんのことが大好きになって、
うん、
でそのあこういう人と一緒に仕事がしたいなって思ったんですね。でそれで私その時もうずっと体調が悪かったので、もう本当に何ヶ月も絵が描けない状態でいて、うん、もう絵のことなんて忘れちゃってたんですね。
あ、そうなの？
あ、もうなんかもうとにかく体のどこかがずっと痛かったので、とにかくこの痛みから逃れたいばっかり考えて、もう絵のことなんて考えてられないっていう状態になってたので、その時にやっとこうくなんていうんですか、こうクリエイター魂みたいなのを思い出すことができて、
おお、そうだったんだ、なるほどね。
それで、ゆりえさんがサロンを作る前に、LINE、うん、スタンプを作りたいっておっしゃってて、で、その LINE スタンプをその会社で制作してた経験があったので、あ、これはそのこんな人と一緒に仕事したいとかなんじゃなかろうかと思って、あのサロンに入りました。
なるほどね。じゃあ、はい、結構そのオンラインサロンに入った、まあ、2019年の12月にオンラインサロンが開始してるんだけど、本当そこから、はい、あのクリエイターサーヤがまたこう復活する大きなきっかけだったんだ、このオンラインサロンっていうのが。
そうですね、あのサロンに入ったらあのスタンプをオーディションっていうのがあって、でそのオーディションに応募するための絵を、うん、あの描かないといけないんですけど、
はいはいはい、
本当にあの0歳の娘を片手で抱っこしながら片手でこの絵を描いて
なるほどね。
もう本当に寝かしつけながら揺れながら描くってないんですけどもなんとか頑張って絵を描き上げて、久しぶりに真剣に頑張って絵を描いたっていう感じでしたね、その
。なるほどね。実際あのその、LINE スタンプのそのさあやちゃんのイラストと、はい、ちょっとここから絵の話もちょっと聞いてみたいと思うんだけど、はい、こう今前あのなんだろうな、こう描いてる絵ってこう油、あれ油絵なの、あの、
あ、アクリルアッシュ、水彩画の部類に入ります。
あ、でもそのアクリルで描いてる結構鮮やかなタッチのイラスト、はい、が結構得意な感じもするけど、あの柔らかいラインスタンプで使われてるこう柔らかい感じの あの、はい、タッチのイラストとか、はい、結構いろいろなこう絵をね描く子だなってイメージがあるんだけども、
はい、
最初から最初はどんな感じで描いて、どういう絵から入っていったの？
あ、最初はあの、イラスト、いわゆるザ・イラストっていう、うんうんうん、この平面的な、
はいはいはい、
あの主線があって、
うん、
あのま、漫画絵って言ってしまうとちょっと違うんですけれど、
うんうんうんうん、
まあ、そういうイラストがすごく好きだったんです、うんうんうん、でイラストレーターになりたいと思って、
はいはいはい、
うん、憧れのイラストレーターさんとかもいたので、
うんうん、
こんな風になりたいなっていう風に学生の頃は思って、描いてましたね。そのそこから、
はい、イラストレーターさんと、その憧れはどういうイラストレーターさんだったの？その当時憧れてたの。
あ、当時は中村祐介さんっていうアジアンカンフンジェネレーションの、
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
い、あとは神原邦衛さんって言って、まあ、その方も結構広告とか CM とかでも絵があの流れたりとかしてましたね。
あ、なるほどね。そこから変化していくの、やっぱりなんかこうあるこう自分の出来事をきっかけに自分の絵のタッチとかもこう変わっていったの、好みとか。
やっぱりそこからその高校生の時にそのイラストレーターさんがすごく好きだったんですけど、うん、そこから美大受験のためにデッサンを学んだんですね。
うん、
鉛筆で描いたり絵の具で描いたりとかして、その明暗をつけていて立体感を出していくんですけど、その作業がすごく楽しくて、
う
ん、はい、影、物をよく観察して、その物をから情報を読み取って、うん、物を知って、でそれを 3D を 2D に置き換える作業なんですよね。
なるほど。
いかにその 2D にまたさらに 3D に見えるように自分でこう影をつけて書き込んでいくっていう作業がすごく楽しいなと思って、もう本当美大受験に山ほど書くんですよ。
そうなんだでもなんかそれ、あ、なるほどね。やっぱその 3D を一回 2D にして、またそれを 3D に見せるっていう、その過程がやっぱある、はい、あって、
はい、
あ、なるほどね。
本当にいろんな発見があります。このペットボトル一つとってもこんな形してたんだ、こんな風に影と光が入り込んでたんだって、人って見てるようで全然見てないんだな、ものをっていうこと、そこで発見するんですよね。
へえ、すごいね、奥深いね。
もう、あ、奥深いなと思って、それでその平面的なイラストもあの好きではあったんですけども、そういった立体的なあの奥行きのあるような濃淡のある絵が描きたいな、うんうんうん、好きだなって思っていて、で印象派絵画に出会うんですね。
うんうんうんうん、
ゴッホとかある
のはあるんですけど、
この絵がもう素晴らしいってなって、
うん、
こんな絵私も描きたいって
なるほど
思うように、はい、大学生の頃に印象派絵画にハマって、それで私も絵の具で描くようになったんです。
筆を持って、でしかも大きな、はい、こう、はい、あれにこう描きたいみたいな。
はい、そうですね。あのちっちゃいと描けなくなっちゃうんですよね、なぜか。
あ、自分の絵のあれ、
こうなんとか、はい、サイズがキャンバスが、サイズが、もう本当に自分の身長ぐらいないとこうやる気が出ないというか。
へえ、じゃあ大きければ大きいほど燃えるみたいな、なんかこう自分の中でキャンバスがでかければでかいほどワクワクするみたいな。
はい、はい、ですね、そうですね。ちなみに今まで最高が 3.5m×3.5m、なんですけど。
でかすぎる、すごいねすごいねそれ
それを描いた時もう本当に楽しかったです。
じゃあやっぱり自分のこう夢としては、絵との夢としては、でかければでかいほどめっちゃこうワクワクするみたいな、はい、
そうですね。
あ、
だから本当にやりたいことはもう機内を描き続けていきたい。
じゃあなんかこう例えばさ、壁とかこうビルとかのさ、こう、こう一面壁一面に絵を描くとか、なんかそういうのもやってみたいみたいな、
はい、あ、はい、やりたいです、壁画。
すごいね。 絵のタッチがとにかく本当にすごくエネルギッシュだし、エネルギーをすごい感じるから、大きければ大きいほどまたなんかすごそうだよね。
なんかこう伝わるかな。大きければ大きいほど、伝わってくれるかなとは思うんですけれど、
特にこの絵を描くときってさ、特に模写じゃないじゃない、今あの模写も多分上手に、はい、美大卒だから多分上手なんだろうけど、やっぱあのさやちゃんの絵っていうのは自分でこうゼロから1を生み出してる絵だと思うんだけど、なんかそういうのって自分の中でこうこういうのをこだわって絵描いてるとこある？なんかこう絵を生み出すとき、
経験から生まれることが多いですね。例えば、フクロウの絵があるんですけれど、カラフルな木にフクロウがいっぱい止まってる絵があるんですけれど、それを描きたいなって思ったのが、その絵のタイトルは睡眠会議っていうタイトルなんですけど、人は眠ってる時に魂があちらに帰って自分の守護霊さんとかにこうアドバイスをしてもらっているっていうエピソードを聞いた時に、面白いと思って、じゃあどんどん寝たらいいやんと思って眠かったらどんどん寝たらいろんなアイデアもらって帰ってこれるやんって思って、それをでもやっぱり子どもの頃 の, その若い時の10代の時の経験で、それをそのまんま言ったらえっていう顔をされるので、なのでそれを絵で伝えれないかなって思ったんですね。
あ、なるほど。
でも多分この袋の絵を見ただけじゃそれはわからないと思うんですけど、この絵を見て気になってくれた人に、この絵はこういう絵なんですよって説明したら、へーって言ってくれると思うんですよ。それは本当に信じるか信じないかはその人次第かもしれないですけど、突然そんな話をするよりもそういう
風
に
した
方が、多分入ってきやすいかなと思うんですね。そういったことをあんまり信じない人にも知ってた方が楽しいというか得というか、
なるほどね。
だと思うので、そうですね、絵でそういうのを伝えていきたいっていう思いがありますね。
なるほどね。やっぱそのちっちゃい頃からの自分の経験だったり、その神社の娘として生まれて、やっぱりこう柔軟な物事の考えは取り入れてるけれども、でも傍から見たら、その考えちょっと何言ってんのみたいな経験もあったから、この絵を使っていろんな人たちにもっとこう柔らかくまっすぐなんか伝えられるようになったらいいなっていう部分もあるんだ、その自分の絵の描く理由としては。
そうですね。なるほど。スピリチュアル的な意味合いのある絵がほとんどですね、私。
ああ、なるほどね。そうか、じゃあそういう意味ではこうやっぱオンラインサロンに入ったことで、より自分の潜在的な才能がオンラインサロンによって本当に開花されて、でさらにはその自分たち昔が自分が学んでたそのスピリチュアルなその感覚っていうのが、今回のそのね引き寄せノートのエレンちゃんとコラボすることによって、よりそれがまたそういうのがこうどんどん開花していってるってところで。
ああ、そうですね。
エレンちゃんとこのこの引き寄せノートがもうすぐ完売が、
ありがたいことに、現時点で残りも本当に、8部
はもうあともう瞬殺で終わっちゃいそうな感じだね。
ありがたいことに、ありがとうございます。
これはまたそのエレンちゃんからお誘いを受けて、自分がそのエレンちゃんの思いに共感して、それをこう彼女のイメージを絵でこうまたデザインしていったっていう。
一番最初に誘ってくれたのは、まずそのオンラインサロンのメンバーであるリッチさんっていう方なんですけど、リッチさんが、私とエレンちゃんをこう引き合わせてくれて、お互いにいいねいいねやろうやろうみたいな感じになって、
そこから、
まあ、でエレンちゃんに内容を考えてもらって、テキストデータを作ってもらう、これ私が構成を考え デザインしてイラストを載せていったっていう流れですね。
なるほど。実際こう最初ね、そのオンラインサロンの方で LINE スタンプの、まあ、ゆりえちゃんがこう募集かけて、はい、まあ、自分もそれでこう応募したって、まあ、コラボの最初のきっかけがその LINE スタンプからだったと思うんだけど、ここのこの引き寄せノートによって本当にがっつり、
はい、
双方でお互い意見を出し合ってっていうコラボがこれが初だったと思うんだけど、はい、やっぱその自分でゼロから一を生み出す面白さとはまた全然違う感じがしたの、この引き寄せノート作るときって。
ああ、そうですね。やっぱりその、ま、デザイナーとして働いてた経験もあったので、感覚的には、まあ、コラボですけど、もう内容は決まっているので、依頼をいただいて、その依頼に応えるみたいな感覚でしたね。
なるほど、なるほど、なるほど。
その依頼者さんの考えたその内容を他に、さらによりよく、形にするにはどうしたらいいかなっていうことにすごくこう充電、それに重きを置いて作り上げていったっていう。
へえ、いやもうまさにエレンちゃんの思いをもう 200% こう表現してるもう集大成のノート、私もね買わさせていただいたけど、いやもうすごいなっていう、もう、もううちのね旦那さんもウェブデザインとかそっちの仕事してるので、まあ、これのその完成度っていうか、ま
あ、
素晴らしいねっていう風に、
すごい、もう
残り8冊急いで買ってくださいっていう感じなんです
けど、はい、これ
ちょっと概要欄にもねまたのサイト載せたいなと思うんだけど、ただそこからまたさあやちゃん、はい、新しくそのコラボの、はい、まあ、第2弾コラボっていうか部分で、はい、オンラインサロン の, 同じ仲間の星野くんと今度はボードゲーム、
はい、
ちょっと やってみようみたいな、
はい、そうね、ちょっとこうノリで始まった話だったんですけれど、
ね、
いいねいいねってなって、
うん、
私もともとその漫画家の星野くんの絵がすごく好きだったので、
うんうん、
で応援したい気持ちもすごくあったの で,、
うんうんうん、
で星野くんの描いた絵で何かグッズが出来上がるのを想像したらもうすごくワクワクしたので、うん、ぜひ私がそのディレクションさせてもらいたい、
うんうんうんうん、
で2人でコラボしようっていうことでゲームを作ること
に、
まあ、制作中なんですけれど、
すごい、やっぱ違う、またこの引き寄せノートの時とやっぱ自分の今のこう立場というか立ち位置が変わると、はい、制作の面白さってまた全然変わってくる。
あ、そうですね、全然違いますね。やっぱりその絵を描くのってすごく、まあ、絵にもよるんでしょうけど時間がかかるので、それにすごくもう集中、私だったらそれだけに没頭したいんですね、でもなかなかそういうわけにはいかないじゃないですか、なので星野くんにはもうできるだけ絵に没頭してもらいたいなっていう思いで、ディレクションさせてもらって、まあ、できてるかできてないかは別としてい
や
そういった思いで、とにかく絵を描く人が絵にとにかく集中できるように、ね、それ以外のこと、例えば宣伝したりとか、企画したりとかは私が担当してっていう感じで。
なるほどね。
そう、
一応これ完成予定としては5月末頃できたら、まあ、いいかなっていう感じで、はい、まあ、お互いね仕事があるから、はい、合間合間縫いながら時間作りながら、
ね、
なるほどね。で実際こう制作過程をこう、ね、ライブ配信したりとか結構そういうのもこう、はい、始めてるので、その辺のね、はい、ツイッターだけじゃなくてそういう情報配信っていうのもこう概要欄にね後でちょっと、はい、載せたいなっていう感じなんですけれども、いやいやでもすごいよね、はい、ずっと絵は描いてるけれども一回その絵をねちょっと一回閉ざしてた時もあったけど、本当にこのオンラインサロン始まってからさあやちゃんのその才能と絵を描く機会が一気に多分増えた。
本当に増えました。もう今までで一番絵を描いてる気がします。
なるほどね。
まあ、会社員してた時も死ぬほど描いてましたけど、やっぱりその時は全く自分の個性は全く出ていないわけではない、私が描いているので、でも自分を出すというよりも そういうふうには書けなかったので、
うん、
今は自分を出しながら書きまくれているので一番書けていると思う。
絵の変化ってあった？オンラインサロン入ってから、入ってからの絵の変化ってあった？
絵の変化は、ね、そうですね、プロ意識みたいなのがやっぱり上がったような気がします。その前なかったんかいって話なんですけど、なんかもう本当に人って時間がない人ほど多分頑張るような気がする。
あ、なるほどなるほど。
暇な人に何か頼んでもいつまで経ってもやってくれないけど、うん、忙しい人に何か頼むとすぐやってくれるっていう風に言われてるじゃないですか。今まさにもう子育てがやっぱり中心なので、本当に時間を見つけては、合間隙間時間を見つけてはクオリティを上げることに必死になってるので、もしかしたら前よりクオリティ上がってるんじゃないかなって。
ああ、なるほどね。
はい。
ああ、なんかでもそれはなんかわかる。ああ、なるほどね。
具体的に言うとやっぱ書き込み量だと思います。書き込み量が増えれば増えるほど私の絵のタッチとしてはクオリティが上がると思うので。ここまで書いたらもういいでしょう。で一瞬思ってもやめないっていうことを何回も繰り返して完成度を上げていってるんですけど、
すごいね。じゃあもうスキル的にも結構この 1,2 年でだいぶ、あとメンタルとスキルが両方こう上昇してるっていう。
そうですね、メンタルはやっぱり母親って母親になったら強くなるって、
ね、そうね、うんうん、
こんな感じで強くなっていくのかって
まだでも、なんかその夢がお母さんになることと画家になることだったってことだから、はい、本当にその夢を今同時進行で、
いや本当そうです ね
叶えてってるけれども、改めてさ、こう今後ね、さやちゃんの今後の夢、今その2つ今ある意味叶えちゃってるけども、さらに今もっとこういうふうにしたい、もっとこんなことやってみたいっていうのはなんかあるの？
今やっぱりそのデジタルばっかり、やっぱりその子育てしながらで絵の具が使いづらいので、うん、デジタル画が多いんですね、はいはいはい、でもやっぱり私が本当にしたいのは絵の具でキャンバスに描くこと、アナログの絵が描きたくて、うん、でしかもそのサイズも大きな絵、
うん、
でライブペイント、
うん、
イベントに出たりとかしてそういったパフォーマンスをしたいっていうのが一番にあって、うん、でそのあとは海外で活躍できるようなアーティストになりたいっていう夢があります。
あ、なりそうだよね、もう。
いや、ありがとうございます、頑張ります。
なんかもうダイナミックな絵だし、すごくこうね、さっきも言ったけどエネルギーがあるから、万人受けっていうかさ、その日本人だけじゃなくていろんな海外の人にもきっとこうスピリットっていうか心にこう訴えかけられるような、そういう絵になっての、え、もうそういう絵だし、これからもしかしたらさやちゃんの絵はどんどんどんどん変化して、なんかそんな風な。
そうですね、その一回そのアナログの絵から一回離れてるので、デジタルの絵ばかり今いる描いているので、またこれが戻った時にどうなるのか自分もわからない状態です ね。
おお、ちょっと楽しみだね、じゃあ自分としてもね。
はい、あとそのやっぱりスイッチの入れ方っていうのも、
うん、
スイッチを入れれるようになってきました。
あ、
もう絶対にやったんねんみたいなスイッチ、
ね、もうめっちゃ関西弁そこ出ちゃうみたいな、やったんねんみたいな。
ゆりえさんの LINE スタンプも絶対にやったんねんって思って、
そのそういうスタンプ使ったら絶対やったんねん、
絶対やったんねんスタンプ。いいですね。あ、でもそれいいね、モチベーションを上げるスタンプいいかもしれない。
なるほどね。
そうですね、だから引き寄せノードももう制作時間もやっぱりなかなか娘がこうちょっかいかけてきたりするので時間を取るのも難しかったんですけど、もう絶対に作り上げたんねんっていう。スイッチをこう入れ方がだんだん分かってきました最近。
なるほどね、いやすごいな、はい、もうなんかだからお母さんになることでよりそういう、ね、時間がなくなることによって、はい、なんかその自分 の、 その、ね、はい、メンタルとかモチベーションとかスイッチの入れ方っていうのが、はい、ある意味本当にドドドドドってこう整ってきた、
はい、そんな状態なんですね。 時間も絶対作ったんねんって
もういっぱいフレーズができたね、スタンプ
あんたもここでも完成だ
まあそんな風にもうすごいね、改めてこうもうね、もうすぐお時間も近づいてきたんだけれども、ちょっと改めて今さやちゃんのね、あのヒストリーからさやちゃんの絵の変化だったりとか、あとは今そのコラボ作品一緒にやってるエレンちゃんだったり星野くんとか、まあ、あとはオンラインサロンのLINE スタンプとかね、いろんな方とこうコラボしながら、まあ、さらに自分が結婚して出産して、まあ、いろいろ今変化をしている、まあ、さやちゃんなんだけど、改めて今こうやってね振り返って、いろいろお話聞かせてもらったんだけど、さやちゃん自身もあんまりこうやって振り返って話すことってそうそうなかった、そんなにねあんまないかなと思うんだけれど、ね、ちょっとこう改めてなんか感じることとかあったかな今日は。
わあ、そうですね、すごいしんどいこともいっぱいあるにあったんですけど、
うんうんうん、
結果良かったなって
ねえ
本当に体調不良がずっと続いて、毎日どっかが体のどこかが痛いみたいなことが1年ぐらい続いた不幸で、もう早く死にたいって思ってたこともとかだったんですけど、結果でも良かったなってすごいなんか前向きに、全てのことにどんなことに対しても前向きに考えることができますね、全てに感謝できるなって、
すごいね。だから本当にね、今こうやって不登校で悩んでる子たちもきっといっぱいね絶対いるけれども、こういうさやちゃんの話っていうのはすごく、もうそんなの全然大丈夫だからっていうね、もう、まあ、証明してくれてる、ね、はい、一人だと思うから、こういう意味でもさやちゃんのイラストとかがいろんな人にね、あの知ってもらえるっていうのはすごく意味のあることなんじゃないかなって、なんか改めて私も、
ありがとうございます。
もうでさやちゃんのね、あの作品だったりとか、あのそういう情報っていうのをさやちゃんの、まあ、ツイッターだったりインスタグラムだったり、あとはそういう作品を展示しているサイトが あるということなので、まあ、そちらの方もね概要欄にちょっと載せつつ、あとはあのエレンちゃんがとのコラボ作品引き寄せノートの方もね、あのベースの方で販売中ということなので、そちらもちょっと概要欄にまたちょっと貼らさせていただきたいなと。はい、ということで、本日のゲストは、クリエイターのさやちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで本日のピノピノハッピーのは以上です。またね。バイバイ。
また見てね。バイバイ。